僕組の場合は、テップワゴンですね、うん、まあこの車両は別にここにこだわってないわけですね。
そうですね、ステップワゴン、ホンダじゃなくなっちゃう可能性もあります。
あ、そうですか。
お金を出してくれればどこでもいいです、
そうですか。いやでもあれですよね、ステップワゴンだとこうなんかちょっと大きめな車ですけども、この小説の中で明日美さんが乗ってるっていうイメージからすると、す、うん、比較的そんな大きい車じゃないようなイメージもありますよね。でも純一君がこれはすごいステップワゴンを気に入ってるっていう設定じゃないですか。
そうです、
そうですよね、なるほど。
てかうちの息子が気に入ってただけですけどね。
あのひろき君もステップワゴンが好きだったんですか。
うちの車がステップワゴンだから必然的に
好きです。そうだったんですか。
でこの美しいもの庭にも今置いてあるけど、これもステップワゴンで。
そうなんですか。
安いからね、でかくて安い、送迎に使ってたもんでね。
なるほどなるほど、
うん、そもそもうちの車も美しいもの始めた時に、子供たちの送迎しようと思って、で施設に車ないから、じゃあうちでステップワゴンでも買って送迎しちゃおうって、その後、つくしん坊で助成金で車買えるようになって、それもめんどくさいからステップワゴンにしちゃおうって、
なるほど。
でみんなステップワゴンになっちゃったから、あの小説書くときにステップワゴンの方が書きやすいんですよ。
なるほどなるほど、
内装とか全部知ってるんでね、
なるほど。あ、それでステップワゴンなんですね。
あんま根拠ないね、だから、
なるほどね、そうですか。であれですよね、神奈川県のすごい例えば城ヶ島、まあ一つ、まあ取っても、それからあの湘南の海岸を老夫婦が歩いていく場面ですね、はいはい、あの辺りなんていうのは私なんかすごいやはり神奈川県に住んでる人間としては情景が目に浮かぶんですけど、その山下さんの方であらかじめその現地調査されたとか何かあるんですか。
はい、それはシナリオハンティング、シナリオじゃないんで小説なんですよね。まあどうしてもいいってシナハンって言っちゃうんで、はしてます。あとは高校ぐらいの時からいつも自転車で遊びに行ってた場所だし、
はいはいはい、いやでもすごいですよね、自転車って町田ですもんね、ここ。
いやでも30キロぐらいですからね。
でも30キロって結構すごいですよ、
自転車じゃなくてね、ランニングで行ったこともあります
。何ですかそれは。山下さん結構あれですか、スポーツやられるんですか。
高校の時バドミントンやってて、合宿行ってね、うち高校の時に一番ハードだった、学校で一番ハードだったクラブだったんですよ、バドミントン部が、女子はね、関東大会強くて、男子は女子 の練習相手みたいなもんだった、それでも全体的に激しくて、で合宿行ってね、すっごいハードな練習して、帰ってきて、普通みんなげっそり痩せるんですよ、太ったやつってお前が初めて出ますよって。で全然運動足んないと思って、ふっと思って、湘南まで往復走るとか、
ね、いやそれすごいですよ。だって皆さん神奈川県住んでない方は分からないと思いますけど、町田というのは、神奈川県でいうか、まあ、東京都なんですよ。そうですね、東京都で、
一応東京の一番南端っ
こ、すいません、町の方すいません、東京都なんですけど、非常に神奈川県に近い東京都で、横浜で言ったら北西部というか、ですよね、に位置する場所なので、そこから30キロの湘南にまで走るということ自体は私はもうものすごいなと思うんですけど、
あの頃はなんか体力無限にあったんですね、なんかね。
そうだったんですか、なんかこうね、山下さんのそのシナリオライターされてたっていうんで、比較的こうどちらかというと大会系じゃないのかなと思われたんです
け
ど、
いやだから動かなくなった途端にただのデブになっちゃった。
いやいやいや
20キロ25キロぐらい違いますもんね、体重その頃と、
はい、あそうですか。いや昔は結構あれですか。
いやその頃だって、いいよ体重の話。
失礼いたしました、それはもうこれはもう失礼いたしました。じゃあ話をちょっと戻させていただきまして、この今の映画の進捗状況なんかっていうのはちょっとどんな感じなのか教えていただければ、
もう文化庁に、助成金の申請を出したところでもう、要するにこれからのスケジュール全部書いちゃってあるんで、ね、
なるほど、
でそれでいけばもうこと、例えば文化庁は20年度の助成金なんで、20年度中には仕上げないと。
20年度中ってことはあれは
3月
ですか。
そう、4月から始まっての1年間だから、
なるほど、
一番遅くたってもう1年先の3月までには完成しないと、今度は助成金を取り上げられてしまうという状況
で、例えば助成金が増えたとしても取り上げられちゃうと、絶対それはですね、
なるんで、遅れてもそこ、 でスケジュール的にはもう来年っていうかもう今年の春、春には撮る、5月6月には撮ろうという動きで、
あ、そうですか、
進んでて、
すごいですね。これ何ですか、自衛隊機ですか、
飛行機、ああ、だからこれは厚木基地、
厚木基地ですか、はあ、やっぱりドリミスなんですかね、
ドリミス、町田はうるさい、
町田、そうですか、
そう、それでずっとやってます、
へ
え、やっぱり気になるんだ、
いや結構
あれです、ね、もういつも耳につく、
なるほど、
あ、そうか、言われてうるさかったんだ今と思ったぐらいで何とも感じない、
そうですよね、もう慣れちゃって、いつもこの音はもう、あ、うん、じゃあ我々のとこ通らないんだから、
うん、
結構すごい何の音だろうと今思ったんですけど、あ、結構通る、
うちはまだ外れてっからいけど、これもうちょっと向こう、本当はもうちょっと向こう側で、市街地の真上なんていうのはもう、
結構
学校みんな20万
か、結構、あ、そうですか、うん、そういえばその騒音
でずっと厚木基地とこうやって出てけとか、コース変えろとかずっとやってますよ、
そうですか、うん、すみません、なんか話が取れてあります、
うん、そうだね、うるさい、使えないじゃん、何の話全体に飛行機飛んだか忘れちゃった、
あの進捗状況で要はあの5月、
そうですね、5月ぐらいに取る予定で逆算してて、実は今週も2カ所行って、主人公の純一君役を、はい、多分オーディションするんですけど、オーディションの前に目星いいのと会いたいと思って、ちょっと今週も2カ所行ってね、会ってきててね、
いや楽しみだ
ね、格好いいのなんかね、そんなのね、音では聞こえないけどね、例えば撮ってきたやつで、
あ、そうですか、ちょっと今見ようかな、私だけ特典ということで先に拝見させていただきます、
いやこれはね、例えば昨日会ってきた、彼なんだけどね、
どんな感じですか、かっこいいですね、なんですか、
かっこいいでしょ、
かっこいい、なんですか、ジャニーズ系、
ジャニーズ系
系ですね、うん、
これはねちょっとね、知り合いのね、横須賀に住んでる、やっぱ自閉症児のお母さんがいてね、
はい、
がね、あのネットでほら、誰か知り、あの、役者を紹介してったら、役者じゃなくて自分のお友達を
でも実際の年齢はこの方、
実際20歳です ね、
彼はね、あ、じゃあちょうどいいですね、
彼20歳 で彼ね、
いい、
弟が自閉症なんですよ、
で今ね
大学で福祉部にいるんですよ、で役者じゃないんですよ、全然
すごくないですかそれ
昨日会ってね、俺が緊張しちゃうの、かっこよすぎて、
かっこいいですよ、だってちょっとこう垂れ目のあのね、あの甘い、
そうそう、
甘いこう顔というか、
で一昨日はね、これ後ろから気になってる子なんだけどね、
ほうほうほうほう、
これは ね、 あのね、ほうほう、ちょっと知り合いっていうか友達のところで津久井京成っていうね、声優がいるんですよ、
にゃんちゅうの、
いや、そう、
に
ゃんちゅう、そいつが自分の学校のところで、ちょっと声優の学校で、
はい、
たくさんいるから若いの見に来ないかってさつけて、一日中いてね、40人ぐらい、40、50人の若者たち見てて、
はい、
その中で一人だけやったら気になった子がこの子なんですよ、でもうロングで撮ってきて、
こうや
って、
ほら
なんか一回にもそれっぽい感じ
がします、そうですね、なんか雰囲気出してますね、
そう、ほら、いるだけでなんか自由っぽいなってい
う感じ、本当そう
ですね、演技はすごく上手くて、
ほうほうほう、
この子もないいなとかね、でこうやって時々、ちょこちょこって見に行って、ね、
会うとね、
だんだんなんかじゃないとね、誰見てもかっこよく見えて
ね、そうですよね、今2人見せていただき、あの見せてもらいましたけど、かっこいいですね、
うん
うん、完全にもうジャニーズ
でしょでも普通で会ってみて喋るとね、すごいなんかちょっとかね、ちょっとね天然気入っててね、あ、いいかもしれない、
ね、
逆に、
ね、
今まだ他にも、
ね、
あのちゃんとしたプロダクションからもらったやつとか、
はいはいはい、
あと監督とかいろいろがこいつがいいんじゃないっていうのとか言って、そういうのみんなこうで最終的にそういうのをいろいろやりながら決めていくと思うんですけど、今今週はこのもう一人あの声優学校でもあと二人たかな、面白いなと思って見てきたりとか、だから売れっ子使う気はないんでね、
純一君像っていうのはあの基本的にはやっぱりあの小説の中で見ると結構背の高い、
そうですね、イメージね、
イメージですよね、であの中で、もう一人、あすみさんのもともと好きだった男性、
はい、ええ、
あの
似ているという
似てるっていう感じの、うん、その子もやっぱり同じようなタイプの子を使う予定なんですか、
いや俺のイメージはね、一人二役でしょうね、
あ、なるほど、なるほど、なるほど、
で、ただ監督は違うんじゃないのって言ってるし、だからその辺は分からないですけど ね、うん、多分演出に任せると思うんで、俺二役でいいと思って、でそんなに似てるやつなんか世の中にいないじゃないかって言って、でそんなに似てるやつがよく考えたら同じマンションに住んでるっていうのは、でも同じ階段の上と下に住んでるわけでしょ、設定的に。それをお前そっくりだなって話になっちゃって、それちょっと無理かんじゃなくてなるじゃん。ね、そんな細かいこと人は気にしないかもしれないけど、書いた方から言うとそこまでいっちゃうわけよ。それちょっと偶然すいませんか。
最高ですね、それ。
だって同じマンションに住んでるからあそこの屋上に行ったわけじゃない。
なるほど、
同じ階段の上と下にいたっていう、ね、それがそっくりだったってい
う。、はい、いやいやいや、もう面白すぎる。いやでもそうすると大体このキャストに関しては、うん、いつ頃まで、5月はこうスタートじゃないですか、
うん、
やっぱり3月いっぱいとかですか。
そうみたいなんです ね。
それが、
うん、でもあんまりその作り方とか、プロダクション、脚本のところまで知らないで、実際の動きっていうのはよく分かんないんで、ただ動き出すともう一気に進んじゃうものなんでって、だから、だからこんなちんたらしてていいのとか思いながら、
あれですか、あのあとここの、あのこれ僕身の中には主人公っていうあすみさんいらっしゃいますね。
はい、
あすみさんは、
はい、
どんな感じですかね。
あすみさんは、基本的に
あすみさんは
プロダクションに任せてます。
あ、そうですか。
はい。
そうですか。誰
も言ってません。
これもまずいんじゃないですか。
どう抜けちゃうと良くないかなって思いながら、
ちょっとね、あまりね、
うん、どっちなんだろう、言っちゃうとなんか良くないような気がする
っていうね。この名前はちょっとピーッと入れさせていただきますんで。皆さん知らなくて僕だけ知ってますから。ね、でもその、ね、今名前出た女優さんは本当に、あの実は前も山下さんでお話したんですけど、うん、本当に合ってますよね。まあ個人的って私もなんか、うん、あの看護学校
生
の
合ってますって、ああそうね、俺会ったことないんですけど。
いやいやいやいや、そっちじゃないですよ。それはそうです。いやいや、合ってますっていうのはそのなんかこうこのあすみさんと、うん、イメージ的にこう、
そう
ですよね。まあ、これは皆さんにはどなたなのかちょっと想像しておいてください。はい、なるほど、わかりました。そうするとあれですか、あの先ほどちょっとあの5月ぐらいから、
はい、
まあ、クランクインが5月ですよね。
はいはい、
それで大体クランクアップっていうのは大体、
いや5月中でしょ、だ3週間な、3週間
すごいですよね。映画の世界私もよくわからなかったですけど、
いやすごいですよ、
ね、3週間で
撮っちゃう、
映像は撮っちゃう
っていうか、それぐらいのお金しか持ってないというだけです。
もう3、もうこれが長くなればなるほどかかるってこと
ですか。半年取ったら2億とか3億とかなってっちゃうものみたいですよね。
なるほど、なるほど、そういう世界なんですか。じゃあ5月のそのすごいやっぱり日差しのいい、ね、ちょうどこうなんていうんですかね、海なんかもとても
海のシーンだけはきっちり撮っとけば、
はい、
あと室内とかいろんな他のところはね、あんまりいつでも聞こえないですよ。
なるほど、
海のとこだけは晴れた日を抑えていかなきゃ、
そうですよね、
海は緑から青の色で、
はい、
なんで俺緑って言っちゃうの、緑の海の方が本当はいいんだけど、
ね、いやでもイメージがそうなんじゃないですか。山下さんの、湘南ですよね、やっぱりこう撮る
あんま綺麗じゃないですけど
ね
綺麗じゃないけど、でもほら空が青ければ海青く映るんでね。
なるほど、なるほど、
曇った日に撮ると全部、あれじゃないですか、灰色に映っちゃうじゃないですか。
そうですよね、天気がいいといいですよね、本当その
時間
が良くないと困りますよね。良いといいじゃなくて、なくそうじゃないと困るんですね。なるほど、なるほど、なるほど。でもあれですよね、あの私なんかこのショーツの中ですごい親近感湧くのがウィンドサーフィンの、
うん、
ね、あの老夫婦がウィンドサーフィンを、ね、
こう走りつけて、
いや、やってたんで私は、あのいやこれはもうそこでまず
俺あれ逆なんですよ、俺あれね、じいさんの仕組み昔からやりたかったのに一回もやったことがないから。だからそこに自分の気持ちが乗ってたんです。
いやそうですか。え、山下さんはそういうマリンスポーツは全然特に
スキーはやってたんですけどね、冬はやってた、夏はね、やってないですね、もともと泳げなかった
し。そうなんですか。
あとでも一瞬やったことあるの、はい、あれですよ、あのパラグライダーはやったんですね。空はやった、空とスキーはやったけどね、海はね、水怖いから。
で でもそんな山下さんがなんでこの僕は海が見たくなりましたなんですか。 山じゃなかったっていう理由は。
いや海は好きだから、そうすると高校時代から何かやると、はい、ぼーっと海見に行ってたとかはだし、
うん、なるほど。その何ですか、城ヶ島であの渡し船の場面があるじゃないですか、あそこがなんか山下さんがこの間のお話した時にスタートだったって、
う
ん、そこ
はちょ
っ
ともう一回お願いしますか、ね、城ヶ島大橋ってなんですね、
はい、
であの時はなんで行ったのかな、なんとなくフラフラーって行って城ヶ島の方もぐるぐるっと歩いて、でもって岬の方もなんか先っちょの方ぐーっと歩いてるうちに城ヶ島大橋 あの橋の下のところね、コンクリートのこう足みたいなところに出来上がった時が1960年って書いてあったかな、って書いてあったんですよね、
はい、
どっちだったの、35年って書いてあったか、
はいはい、
どっちだか忘れたんだけど、それ書いてあって、あ、同い年だこの橋とはと思いながら、
山下さんと同い年ってことですね、
自分と同い年なんだ、
なるほどなるほど、
でもってぼーっと見てて、なんとなく聞いたことがあるの、昔この橋ができる前、向こうには渡し船で渡ってたって話を聞いてね、それから妙に気になって、
はい、
あの三浦市の市役所飛び込んで
って、
三浦市の市役所で、すいません、あの、誰か昔の渡し船のことを知ってる人いませんかって聞いたんですよ、ただね、あの城ヶ島側にね、住んでるおじいちゃんを紹介してもらえて、で今度そこ行ってね、あの渡し船の話を聞きたいんですけどって住所まで教えてもらって、行ったらね、
はい、
4時間ぐらい喋られちゃっていや、なんか昔からの俺どうやら知り合いみたいな感じになっちゃって、そこで、
いや
ー懐かしいなみたいな感じで、でもあの頃こうだったなって、その頃俺生きてねえよって感じなんだけど、でだから説明じゃなくてあの頃の思い出話、一緒に思い出話になって、すぐここの住んでるところの横まで海で、今あるあの城ヶ島の向こう側のところは全部埋め立てでって、でそういう話をずーっと4時間ぐらい聞いたかな、でもって妙にね、私船いいなーっていう感じになって、でそんなのがあって、はい、なんとなくストーリーが、
なるほど、
じゃあ それがクライマックスに使っちゃう、
なるほどなるほど、
うん、
じゃあ山下さんの中ではその私船の場面が、
うん、
できて、それからこう、
そう、あとはもう、逆にそういうふうに最後のクライマックスのところで、船で渡るのを劇的にするには何をどうしたらいいのかなっていうのの逆算ですね、いろんなことが、
シナリオというのは大体そういうやっぱメインの場面が見つかんで、山下さんの場合はこう肉付けされていく方が多いんですか。
それができれば一番楽ですね。
なるほど、
書き出したりってどうなるか分かんないっていうのもあるけど結構この話どこ行くんだろうっていうのもやばいな、終わんねえな、オチがないなっていうのもよくあるけど、たまに
そうですか。あ、そうすると、あのちょっとまた話戻りますけど、あのクランクアップが第5月中に終わって、それから実際に先ほどの話だと、まあ、年度末までに今作り上げると思うんですけど、山下さんの中ではいつ頃こう上映予定にされようと思って
たんですか。いや、だからその制作プロダクションとしては今度配給とかの関係が出てきて、
はいは
い、いつ上映っていうのは配給のラインとの兼ね合いなんで、
なるほど、
それが決まらないとどうにもこっちで思ったようにはいかないと思うんですよね。自主上映は多分そういう映画館での上映が終わった後なんで、またその後になるし、ちょっと結構ちょっと先になるのかなと思うけど、
そうですか、
ええ、
でも楽しみですね。でもあのもう実際に動き始めてるっていうところですから、まあ、山下さんにとっては楽しみというよりもプレッシャーかもしれないですけど、我々こう、こう周りの人間からするともう一ファンとしてですね、非常に楽しみなんで、ぜひあの成功させてもらいたいなというか、あのなんかね、そういうそのためにはこう、制作費なりので力になる以外ないんですけど、我々は、なんとかこう力になりたいなと思いますね、で、先ほど制作費の話が出ましたけれども、今1500万プラスアルファぐらいの、これは還付金というか何金というんですか、制作費、
これから先はどうなる、協賛金なのかな、
金ですか、
企業に関しては協賛金って名前を言い方、でも実質還付、返すも返せないですからね、儲けようって発想ないし、
ね、
これを例えば DVD 化して売れた分だけ還元するとかっていう、あれじゃない
つも
りでいるんで、だから逆に儲かるっていうところをやれば、 企業に声はかけやすいんですけど、そういうやり方したくないし、
なるほど、
かといって判権をある程度与えるっていうのも嫌だし、そうすると単純にカンパじゃないですか。
そうですね、
だからこの映画に出すメリット何っていうふうに結構言われちゃうところはあってね。でも出来上がってからでも見てもらってこれにお金出してっていうのもできると思うんですよ、
はいはい、
これだったらそれだけ出来のいいものにしとけば、あ、これだったら、もう要は上映までに後からでね、お金出して協力してるって形だって OK なわけですから、まあ、そうですね、作る前じゃなきゃいけないってもんじゃないんでね。
でもなんとかあれですね、私なんかはこう、まあ、山下さんはそういうふうにおっしゃってますけど、私なんかは、うん、こう周りからサポートする立場としては、うん、なんとかね映画制作のためのお金っていうのを、うん、みんなからちょっとでもこうご賛同いただいた方からこう募金していただくのがいいなと思うんですけど、
うん、
で実際に、まあ、1500万ですけど、うん、あと今、残り1500、ね、女性があった場合、うん、1500ですよね、
うん、
1500って言うとあと倍ですよね。
そうなん
です
ね。
でまだ皆さんこの僕は海が見たくなりましたをまだ知らない方たちっての結構いらっしゃると思うんですよ。だから私たちが今これからやろうと思ってるのは、うん、やっぱりどんどんこの僕海の映画化を今進めてるということを、
うん、
逆に皆さんに知らない人たちに PR して、でその中で本当に賛同していただける方をは協力していただきたいという形を取っていけばですね、決して無理な数字じゃないと私は思うんですね。非常に、はい、今まだ全然パイが狭いと思うんですよ、
うん、
だからどんどんこれを広げるような形でこの週刊自閉症ニュースも何度も聞けるようにしますので皆さんいつでも募金を続いておりますので、で募金の方は僕海実行委員会ですね、こちらの方のホームページの制作費募集というところをクリックしていただくとですね、実際に募金の仕方が載っておりますので、ぜひそちらの方をご覧いただきたいと思います。
中編はここまでです。後編へ続きます。